社会学っていう学問があるんですけど、
うん、
僕この学問の成り立ち、
うん、
をちょっと勉強したら、
うん、
社会学って、
うん、
フランスで生まれた妖怪だなって思ったんですよ。
え？
シャバケっていう小説ご存知ですか？
カタカナなのか漢字なのかひらがななのかもわからない。あ、シャバケ？
シャバケっていうあの小説がありまして、
はい、ひらがなだった。
そう、シャバケひらがななんですよ。あのですね、畠中めぐみさんという方が書いている時代小説なんですけど、
はいはいはい、うん、みたいだね、うん、
妖怪がいっぱい出てくる小説なんですね。
へ、
病気がちな、
うん、
若旦那がいまして、
うん、
舞台江戸なんですけど、
うん、
でそいつはこう妖怪を見ることができる。普通は見えないんだけど、その人はその妖怪が見えるし、
はいはいはい、
その妖怪のなんか親分みたいな感じになって、うん、ちょっとこう妖怪とこうコミュニケーションが取れるんだよね。
ああ、楽しそう楽しそう。
でそれで江戸の町で起きたちょっと怪事件を解決していく、
はいはいはいはい、はい、
みたいなのがあの、まあ、シャバ系シリーズのね、
うん、
まあ大体のストーリーなんですけど、うん、このシャバ系僕コロナのねパンデミック中とかに読んだんですよ。
おお。
でなんか今まで読んだことなかったジャンルの小説を読もうって思って、
うん、
ちょっと読んだんですけど、
うん、
ちょっとね、あの面白い妖怪がいて、なる家って書いてやなり、
やなり、
やなりっていう妖怪がいるんですけど、
はい、
これねさっきあの民族学に詳しいカフェの店長にな んか喋ったら、この水木しげる決定版日本妖怪大全
の
中に
持ってらっしゃるんだ、
やなりというのが、まあ、立候補されてまして、
はいはいはいはい、
ポルターガイストって聞いたことあります？
ポルターガイスト現象はあれだっけ、勝手に物が動いたり飛んだりするみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
あだよね、
まあ、有名どこだとなんかパラノーマルアクティビティっていう映画が、まあ、低予算映画ながらめちゃくちゃホラーな、
う
ん、ポルターガイスト現象をなんか映した映画みたいな感じで、
はいはいはい、
まあ、評価されてる映画もあるんですけど、
はい、
まあ、そういうなんかこう突然こうドアがバタバタってなるとか、
ありそう
突然かけられてた絵が落ちたり、
うんうん、
壁にかかってたものが落ちたり、
はい、ありますな、はい、
っていうのがあったりとか、僕も一人で家で暮らしてる時に、
はい、
ティッシュとかを置いてた、うん、突っ張り棒とかの、
うん、
ところにあの置いてたティッシュとかが急にガタンと倒れて、ティッシュがこうポテポテっとこう、ね、転がってくるみたいなのもあって、
はい、
これがそのやなりっていう妖怪の仕業です、
うん、
というふうに、まあ、考えられていたらしい、
うん、まあ、ありそうありそう、
洋の東西を問わず、まあ、こんな話はたくさんあるもので、
うん、
我が日本ではこれをやなりといって、
やなり、
コウニのようなもののいたずらであるとしたと。
へえ。
ということで、
そうなんだ、
まあ、このやなりがこのシャバケにも出てくるんですけど、
うんうん、
僕結構この経験したことあって、
おお、というの
なんか急になんか家がミシって言ったりとか、
あ、はいはいはい、
急にガタガタってなったりとか、
あ、別に地震とかでも何でもない
ですね。そうそうそう、地震でも何でもなくて、
うん、
まあでも僕は、うん、まあ、正直その妖怪とかは信じてはない、
うん、
から風とか、うん、まあ、何かこう力の均衡が少し崩れて、うん、まあこうなったのかなとか、うん、っていうのはね、まあ、思ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、それがね、まさかそのやなりっていう妖怪がそれを起こしてるんですっていう風に、
うん、
まあ、昔の日本の人たちがこう説明していたっていうのをね、うん、なんか知って、
うん、
あ、前からあったんだこの現象っていう、あ、
それ昔からね、
うん、
あの勝手になってるみたいなね、
勝手になってるってなって、
うん、
まあ、その人たちは、まあ、やなりっていう妖怪の仕業だよねっていう風にしたん、うん、っていうところに僕はすごいね、なんか親近感というか、あ、なんかそういうのいいねみたいな、
うん、
昔からあったんだねみたいな感じで、まあ、思ったんですけど、
ちなみにね、
うん、
あの鹿児島で突然家が結構思いっきりミシミシミシっと揺れることが、うん、あの地震でもないのにありまして、それ妖怪の仕業なんですけど、
あ、そうなんですか。
その妖怪はあの桜島って妖怪で
山じゃねえか、
あの
ただの噴火じゃん。
結構離れててもですね、
うん、
空振って言って、噴火するとですね、あの音は聞こえないんですけど、おそらくその低周波とかなのかな、
うん、
があの届いてですね、家が突然 ちょっと揺れることがあるんです
けど、へえ、
あれはあの桜島っていう妖怪が鹿児島とかその付近にはいるっていうちょっとプチ情報でした。水木しげるのに乗ってるか
分
かんないけど、
いやこれは多分乗ってないよ。
柳の派生系みたいな。
だってどう考えてもあそこが噴火したからって分かるじゃん。
それ僕桜島って妖怪見えるんですよ目で。
いやいや見えるよ見えるよ。誰だって見えるよ桜島は。いいんだよそういうのは。
でちょっと小ネタで小ボケしてさせていただきました。
はいはい、妖怪に関しては、はい、民族学に詳しい黒川くんにちょっと聞いたところ、うん、そういう、まあ、なんか分かんないけど、うん、なんか起きた例えばミシっていう音とか、うん、ちょっとこう棚に置いてたものが落ちるとかっていう、うんまあ、そういうちょっと不可解な現象を妖怪のせいにする、
うん、
ということもあの妖怪はまあそういう説明装置的な役割も、
うん
担っていた側面もあると
あ
いう説明が、はい、民族学的に正しいというふうに教わりましたので、
ああ いい回答、確かになんか含みがある感じが、はい、あのちゃんとした人の回答ですよね。そう断言しない感じ、そうい
う説明装置的な側面もあるというところで、はい、冒頭戻りますけど、
はいはい、
前ね最近のプロテスタンティズムの回、
おお懐かしい、
で
やりましたね。
僕がねあのウェーバーが社会学を始めましたみたいな、
おお言ってた
感じで言ったんですけど、うん、これがどうやら大過言だったらしくて、改めてね社会学の歴史についてちょっと調べてみたんですよ、
うん、おおなるほど、はい、
その結果これヤナリじゃんって思ったんですよ。
ヤナリ、
うん
ヤナリ、
うんこれヤナリだなと。
ほう
で社会学ってどうやらフランスで生まれたらしいんで、
ああそうなんだ、
あこれフランスの妖怪だなと思って社会学ってお
お、どういうこと、なんかある偉大な人がの家が鳴ったことで、うん、なんかすごいアイディアが思いつき、うん、社会学が創始されたみたいなストーリーしか僕には今思い浮かんでないです。
いやでもそれ、うん、ちょっと近いんですよ。
え
例えば会社でね、
うん
慶喜がプロジェクトリーダーになりますと、
うん、あ大変だ。
じゃあ慶喜が発電所、
発電所
火力発電所を
大変そう、うん
インドネシアに作る、
うわ大変そう、
プロジェクトの、うんリーダーですと。
あ
もうプロジェクトの人員としてはもう100人以上
すごいね
いますし、日本人もいれば現地のインドネシア人もいるし、
そうだね、
火力発電所の担当のフランス人とかもいるかもしれない、
あなるほど、はいはい、
技術者の中国人もいるかもしれないというプロジェクトを
大変だ
慶喜はリーダーとしてやりますと、
はい、
ね、かなりもう重いプロジェクト、
重いね、全然経験ないそんな、うん、当たり前だけど、
うん、そうすごいでかい伊藤忠みたいな双日とかのもう一大商社じゃないと多分やらないプロジェクトだと思うんですけど、うんね、まあそういうプロジェクト、でかいプロジェクトをやるとして、うん、全然うまくいきません、
うん、やってみたけど、
やってみたけど、例えばこれって、はい、まあこんなにでかいプロジェクトじゃなくても、
うん、
多分、まあ、学級経営とかクラスでね、
うん
まあ、何か文化祭をやってやりたいんだけど、もう一向にうまくいかないみたいな、ま
あ、そういうのはレベルであればね、
うんうん、プロジェクトのその大小に関わらず、はい、プロジェクトってあんまうまくいかないと思うんですよ。
いかないこと多いですね、当初の目論み通りいくことはほぼないんじゃないですか、
う
ん、
そう、はい、でなんかコミュニケーションを取って、うん、こうした方がいいんじゃないかなっていうふうにリーダーが考えても、
はいはいはい、
なんかそういうふうに動いてくれない。
そうだね、
うん、
動いてくれないのが一番でかいよ ね
さっきのさそのゆる生態学ラジオで、
はい
まあ、さっき収録した回とかでもゲーム理論ってね、
あ
出てきたじゃないですか。
ありましたありました。
であれってその各々の思惑がすれ違うか合うかみたいなところがさ、
はい、ある
まあ、ゲームで面白いところ
じゃない、はい、そういうところですね、はい、
やっぱプロジェクトって、
うん
まあ、そういう思惑とかが入り乱れて、
ね、
なんかこう文化祭とかでもなんか、
うん
こじんまりとした、
うん、
あのうちはネタみたいので盛り上がりたい人と、
うん、
なんかもうちょっと公共性を持たせたイベントをやりたい人と、男子生徒を女装させてメイド喫茶みたいなのをやりたい勢と、
あのそれ勢ですね、は
い、論文の発表会をやりたい勢がいたとするじゃないですか。
あまあでも実際あったね、文化祭の演目決めるときは確かにあった、ね、
どうするみたいな、
あれは確かにな、ちょっと思い出話ですけど、
うん
あの時、その時は僕だから多分あれだったんですよ。僕は文化祭実行委員会とかではなかったけど、
うん、
意見だけは言うやつだ、強く言うやつだったんですよ。いや、今思えば厄介なやつだって。
厄介だ、一番嫌いだ。
今一番僕は分かるんですよ。一番厄介なのは、口は出すけど、こう動かないやつが一番厄介なんですよ。うん、
いや、それってさ、とかってだけ言うやつでしょ。
そう、諸葛孔明だと思い込んでるやつがいっぱいいるんですけど。
はいはい、
僕、それで、いや、まさにあれでしたね。僕は文化祭のネタを、うん、いろいろある中でそういうことあったんですよ。演劇とかダンスとか、ね、
うんうんうん、
僕はダンスしたくなかったんですよ。
わかるよ、それは。
だから僕が提案してたのが、ムキムキの屈強な男たちにチャイナ服とかを着させて、う
ん、そっち側、
はい、
それ提案する側だったんだ。
客に水風船売って、うん、これをチャイナ服のムキムキのやつらに投げつけていいですよ券で置いて
意味わかんないよ、その催し。
投げつけさせるっていう遊びを僕は提案して、まあでも採用されたんですけど。
されたんかい。
されて、まあ、最終的にあれでしたね、来た客は大体そのムキムキのやつらのお母さんとかが買って投げつけてましたけどっていう楽しい会話。
どういうイベントなのそれ。
でもね、それもやっぱり、
うん、
一悶着あったんですよね、やっぱね。
ああ、まああるだろうね。
そうそうそう。
よく一悶着で済んだもんだ。
一番最悪、だから僕は、なんだろうな、決まったら動いたけど、確かに。
うんうん。
僕の中では、面白いイメージがもう出来上がってるんですよ。
うん。
で、それを、こっちで伝えて、黒板にする、じゃなんか、案として板書すると、
はい。ムキムキチャイナドレス水風船。
そう、水風船みたいなの書いて、なんかで、イメージやってくとやっぱ違うと。
うんうんうん。
で、僕が思ってたのは最初は、なんか逃げ回ってるのを、なんかドッジボールみたいに、周りのいろんなところから投げてもいい、うん、みたいなことやってたんだけど、はいはいはい、思ってたんだけど、それが一番面白いと。
うん。
思い込んでたんだけど、やっぱみんなの意見を出していくとさ、いや、それはどうなんだみたいな話になってきて、うんうん、あんまり逃げない方がいいんじゃないかな、どんどん濡れてった方がいいんじゃないかみたいな、むしろなんか筋肉を飛び出させた方がいいんじゃないかとか、なんかそういう意見が出てきて、うんうん、俺はそうじゃねえんだけどなとか、ちょっとね、変な態度とか。
周りも慶喜みたいなやつしかいないんだな。
変な態度を取ったりして、ね、
うん、
してしまったけど、結果やっぱ一番面白くなっていうのがあったんですよ。で、うんうん、結局そのプロジェクト全体を進めたのは僕じゃないし、
そうだね。
でもなんか、案を出したのは俺だみたいな感じでさ、生きがっちゃってさ、
うんうん、
厄介だったなと思って自分が。
そうね。
そういうやつはいるからね。
だから実行委員からしたら多分全然うまくいかなかったと思うんだよ。
いかなかったと思う。
全然なんか俺らの進めたい方向に行かないなみたいな。なんか慶喜ってやつが意味わかんないネタ出してきてよみたいな。
そうチャイナ服とかまずどこで調達すんのとか、水風船どこで買うのとかさ、いろいろあるわけですよ、いくらで。それも何も言わない。
ただただ言うだけ。
男にチャイナ服着させてさ、そいつらに水風船投げつければいいじゃんっていうだけ。本当に
大喜利の才能ありますもしかして。
いや、なんか分かんない、なんで思いついたのか分かんないけど、なんかそれをね提案して採用されたことがあったなってのを今思い出して。
あ、それは面白いですね。
そうですね、真似していただいて、はい、いいですよ、慶喜ゲームという名前で全国広めていただきたい。
まあね、プロジェクトは、
はい、
なんかそれはまあ多分面白くなったから、まあうまくいった方、
まあそうね、
うまく、うん、結果的にね、
はい、
うまくいった方だと思うんですけど、うん、やっぱりね、ちょっとでかいプロジェクトになるとうまくいかなかったりとか、
うん、
まあ今もね結構いろんな工事とかが、うん、なんか結構ずさんな工事形態が明らかになったりとか、まあ、ね、
多いね、
トンネルのコンクリートの圧がちょっと足りなかったとか、うん、ね、
見積もり甘すぎ問題とかね、
うん、そうそうそう、見積もりが甘くなって、どんどんどんどん人件費とか材料費とかがかかってって、もうゼネコンも大変ですよ、もう
大変ですね。
ねえ、リニアモーターカーもいつ開通するか分かんないみたいな。
そうね。
ねえ、線路上の土地の接種どうするんだみたいな。
で、土地の接種だけかなと思ったら、なんか政治家の人がこう言ったり、
そうそうそうそう、
あっちの政治家がこう言って、こっちの政治家が言ってとかね、もう利害関係者が増えて。
ね
え。で、ネットではやいの会の言ってね。
うまくいかないじゃないですか。
いかないっす、いかないっす。
これ、こういう時って、うん、まあ、何かうまくいかない時って、
うん、
まあ、なんかのせいにしたくなるじゃないですか。誰かのせい。
あ、まあ、それをね、責任のなすりつけ合いをやってるのが、うん、国会という場という僕は聞いたことありますけど、そういう場ですよね。そこ。
違います、ちゃんとした立法府ですから。
立法府のか、あれか、
あれちゃんとした立法府ですから。
責任のなりつけ府じゃないんで、
はい、予算委員会でやいのやいのとかじゃないんで。
はいはいはい。あ、なるほど。あ、わかりました。
まあ、誰かにね、
うん、
お前がいけないんじゃないかみたいなことを、まあ、言いたくなっちゃうじゃないですか。
失敗するとね、
うん、
成功するとまあいいじゃん、
ね、
まあ、誰の責任でもいいじゃん、みんなでやったよって言えるけど、失敗したらね、これ誰が責任取るの。
そう、じゃあ例えばさっきの文化祭の例で言うとさ、うん、それが全く面白くない感じになって、うん、ムキムキのやつがただ水をかけられて風邪をひくっていう最悪の結末になったとするじゃないですか。
おおおお
で、なんか全然つまんなかったねと、
うんうん、
面白くなかった、
うん、
ね、滑ってたねみたいな感じになった時に、
うんうん、
じゃあ誰のせい
それはもうクラスの文化祭実行委員会のやつのせいですよそりゃそうですよ。アイデア出すってのはね、うん、まあ言われたから出しただけであって、それを採用するかどうかはね、はいはい、まあ、僕だけの意見じゃないからね、
うんうんうん、
まあ、僕はただ意見を出しただけで、それを採用して実行するのは文化祭実行委員会だったわけですから、それ失敗したのは文化祭実行委員会のせいですよね、はいは
い、っていうふうに、はい、まあ、言いたくなりますよね。
なりますよね、
はいはい、じゃあこれが文化祭とかっていうちっちゃいやつだったらそうですけど、うん、国の政治体制を転覆するような大きな社会運動、政治運動だった場合はどうかっていうところがね、ちょっとポイントなんですよ。
難しそうだね、
うん、
陰謀論とかね行きがちですわな。
そうね、はい、そういうところにも行きがち。
そうですな。
ですけど、はい、そうじゃないんだよと、
うん、
いうことがね、実は社会学の始まりに関係してくるんですよ。
お、
責任をさどこになすりつければいいのか分かんないときにさ、
はい、
社会のせいだと
かってよく言っちゃうね。まあ、言いますよ。
あ、これはもう俺が悪いんじゃない、俺にこうさせた社会が悪い、
うん
うん、
分かる。それが間違いじゃない場合もあるし、
うん、
でもまあ自分の責任の部分もあるし、もうそれが複合的なもんですけど、うん、分かりますよ、社会のせいに、うん、あ、浪人してた時とか特に思ってましたね。この受験制度が悪いんじゃないかと
思ってた、はい、
思ってました思ってました。
これはあの共通一次とかっていうのがあるのがいけないみたいな、
ね、あるよね。あの就活とかもね、うまくいかなかったので、うん、そもそも日本の就活ルールはおかしいみたいな、
そう
言いたくなります。
アメリカの大学は入るのが優しくて出るのが難し
い、
こうあるべきだ。
そう、
日本の大学入試制度は間違ってる。
ちなみに俺の GPA は 1.5 だみたいな。
卒業できねえじゃねえか。
そうだから、まあ、だから社会のせいするわけだよね、うん、まあ、みたいなね。
っていうのがね、まあ、いろいろあるじゃないですか。
はいはい、ありますあります。
ね、人生の中でこう社会のせいにしたくなったこともね。
ありますよ。
まあ、幾度なく。
ありますよ。
ありますよ。
今だってしたいよ、本当に。
でもそれって実は、順序が逆なんですよ。
順序が逆？
はい。
順序があったっけ、今。
って思うじゃないですか。
うん、
これはもう何かのせいにしたい。
うん、
これは社会のせいだ。
ああ、はい、
じゃなくて、はい、実は、うん、まあ、なんかよくわかんないけどうまくいかないねと、
うん、
このじゃあなんかよくわかんないけどうまくいかない原因を社会と名付けましょう、うん、という順番なんです。
おお、ちょっと待てよ、
うん、
今僕らが普段使ってる社会という言葉の起源っていうわけではない、
うん、うんうんうん、そうね、
どっちかっていうと社会学の考え方では、
そう、
ああ、
まあでも社会っていう言葉が、まあ、生まれたのも実はかなり最近のことで、
あ、
もうそれまではね、例えば15世紀とかは、うんうん、多分社会って言葉なかったんじゃないかな、それに当てはまるような現実がなかったから。
でも確かに社会って何って言われると、
うん、
どこまでの範囲を指すのか全く分かんねえや。
でしょ。
なんか国とか言われたらね、
うんうん、ここの国境線があって、
領土があって
みたいなね、
とか、なんかそういう説明できるけど、
うん、
社会が悪いって言った時って、
うん、
何のこと言ってんだろうね。
そう、
国が悪いって国境線が悪いわけじゃないもんね、別に、
うんう
ん、まあ、悪い国境線が悪いのこともあるかもしれないけど、まあ、ほとんどレアケースで、
レアケースだねそれはね。
で多分国が悪いって言ってると普段は、うん、まあ、例えば具体的な総理大臣の頭顔が浮かんでたりするけど、じゃあ総理大臣が社会なのかっていうと別に違うし、
違いますよね。だからいろいろな仕組みだったりとか、ね、環境とか、例えばね、その学校教育とかだと、
はいはいはい、
例えば、いじめが発生しました。
ああ、はいはい、
いじめっ子といじめられっ子がいます、う
ん、いますな、はい、
っていう、まあ、加害者と被害者がいます、
うん、
っていった時に、じゃあ加害者を罰して終わりなのかっていうとそうじゃなくて、
あ、はいはいはい、
じゃあなんでこの子供は、うん、児童はそのいじめをするに至ってしまったのかっていうと、例えばその劣悪な家庭環境があって、そのそもそもご飯があまり食べられなかったりとか、
う
ん、じゃあなんでそういう家庭になったのかっていうと、
うん、
例えばシングルマザーがあまり稼げないような社会の構造があったり、
はいはいはい、
養育費みたいなのが払われなかったり、
はいはいはい、
みたいな問題がいろいろあって、
ありますね、
うん、いじめという形で結実した、う
ん、なるほど、
っていうのがあって、
はい、
このいじめは、うん、いじめっ子の A 君がいけないんじゃなくて、
うん、
A さんがいけないんじゃなくて、うん、社会がいけない、
う
ん、っていう風に言ったりしますよね。
まあでも言うし、
納得できる考え、
納得できる、今言われて、うん、まあ、まあそうだよねとか、うん、まあ、そういう 論調があっても全然おかしくないよねって思いながら聞いてたんで、うん
はい
うん、まあ社会が悪いんですよ、
うん、
この子が悪いんじゃないですっていうのはまあ確かに確かにって思っちゃうね、うんうん、
でその社会学の原点を探っていくと、うん、どうやらそのまあなんかわかんないけどうまくいかないと、
う
ん、これは、はいはいはいあの何かわかんないけどそれを、うん、その原因を社会と呼びましょうっていう順番だったらしいんですよ。
へえそうなんだ。
そう
当初は
当初はで多分それが、まあ、だんだん広がってってそういう社会っていう言葉がなんか一般的に使われるようになった。
なあそうなんだ、うん、じゃまさに妖怪だね。
そうなんですよ。まさに妖怪なんですよ。
やなりですね。
やなりなんですよ。
確かにな
んかわかんないけどミシっていうじゃあこれはやなりっていう妖怪のまあ、せいにしましょう
ね。なんかありましたよね妖怪ウォッチみたいな歌がありましたけど、うん、あれもね妖怪のせいなのねみたいな。
そうそうそう
社会のせいなのね
社会のせいなのねっていうことなんですよ。
ってみんなで納得してっていうのが社会学。
そうなんですよ。
あまあ確かに、うん、さっきみたいな言い方で、まあ、いろんな問題を、うんまあ、まあ実際因果関係とか、まあ、どこまであるかは別として、うん、絶対何かしらの関係はあるじゃないですか、
うんうん、
どこまでその関係はクリティカルかは別だけどそのいじめの問題もそうだし、はい、何でもねなんか貧困でも何でもさ、
うんうん、
社会が絡んでないことはない、
うん、
からいろいろそう言って、まあ、社会のせいですって言われたら、
うん、
なんか納得しちゃうもんね。
そうね
なんか一回
そう
あ、まあ、社会のせいかそれはもう
しょうがない
とかね、
うん
まあ、変えなきゃって言っても、
うん、
なんか具体的なアクションも特に浮かばない、
うん、
納得しちゃうね、
うん、
説明装置としてすごく、
うん
うんうまくできてるというか万能でございますねって感じですね、
うん、そうなんですよ。
あ
じゃあその原点のところねもうちょっと詳しく
あ、はい
うん、見ていきたいと思います、
はい
まあ、フランスでね、妖怪が生まれました社会という妖怪が生まれましたみたいな感じに言ったんですけど、うんうん、フランス革命というのがあります。あ、はい、1789年、
はい、
フランス革命ね、
はい
起きました、
はい、
でそれはじゃあ世界史が得意な吉野部さんに
得意だったね
フランス革命ちょっと簡単に説明してもらっていいですか。
いや
フランス革命をざっくり。
えフランス革命でしょ。まずはブルボン王家があったよね。
はいはいはい、はい、
確か、うん、もう覚えてないけどね
ブルボン朝でしたね。
ブルボン朝だったよね。
はい
メロビングカロリングカペーバロアって覚えた
あそんな
ブルボンがあって、
はい、
ルイ
そんなカルタがあったんだ。
16世、
はい、
とかが、
うん、
まず一発目、
うん、
グッバイしますよ ね、
まあ、ね
バイビーしますよ ね、
ね、はいはい、
現世からバイビーしますよね、
うん、
でいや忘れたわもう、まあ、とりあえず16世がバーンやられて、はい、一回それ王様不在タイムが起きて
王様不在タイム
が起きてで多分王様なしで、うん、やろうぜってやったけど、まあ、とりあえず揺り戻しの時代歴史ですもんねあれは、
うんうん
うまくいかなくてそしたらナポレオンとか出てきて、
うん、
あ救世主と思ったらナポレオンが皇帝になって、はいはい、あれあれあれみたいになって、うんうん、王様復活みたいになってでナポレオンもまた失脚してみたいな、うんうん、なんかそういう流れですよ。なんか
そうなんです。
王様がいらないやっぱりいるやっぱりいらない、うん、っていう激動の時代、
はい、
だったっていう理解です。ざっくり
そうですね。ざっくりそんな感じですね、はいはいはい。あのルイ14世とかから、
うん、
あのまあ代々
太陽王みたいなね、
まあ、そう、うんまあ、戦争ねこういっぱいやって、うんでちょっと戦費がかさんだりとか、うん、
すっごいカツをかぶったりとか ね、
ねまあそれはどうでもいいんです。それはどうでもいいんです
めっちゃかかってんじゃないかなお金、
ね、あそこにそんな金はかかってないと思うけどどちらかというと例えばカツラをかぶせる人の人件費がかかってたりとかね。
いやいやあれじゃないですか。いや僕あの全然関係ないですけどなんだっけあのたまにダウンタウンとかが出てやってる身につけてるものが、
う
ん、全部で総額いくらかランキングみたいな、なんか
聞いたことないです。なんか
見たことないあってなんかいろんな芸能人が出てきて、うんこの服は例えばじゃあ10万です、
はいはい、
バッグが30万です、うんうん、靴が50万です、まあ、計何万ですみたいな。で、この人今出てきているゲストの中で、3番目にお金を使ってる人ですみたいな。
あなんかロンハーでやってそうだなそ
れいやなんか僕は記憶にあるのはあれなんですけどあのダウンタウンかなんかやってたんですけど僕いつもせこいなと思うのが、まあ、誰とは言わないんですけど大体1位とか2位になる人たちって、
うん、
何が高いかっていうとあの宝石が高いんです。
指
輪とかが高いんですよ、
ね、はいはいはい。
あのカバンとか服は高いんですけど、まあ、限度があるんですよ、
うんうんうん、
けど宝石とかになってくると、まあ、いっぱいつければものすごい額になるし、
まあ、600万の指輪とかもあるわけじゃないですか。
で僕あれちょっと疑ってんのはレンタルしてきてんじゃねえかなとかいろいろ考えるんですけど
そうか1位になるために
そう1位になるためにレンタルしてきてんじゃねえかなとか、まあ、僕は疑ってるんですけど、まあ、何が言いたかったかというと多分ブルボン町の出費のほとんどあのカツラが担ってるっていう話をしたかったってことですね
そんなことはないと思いますけど、はいはいはい、まあでも王家でね、はい、その例えばはい、マリー・アントワネットがいて、
はい、あ、はい、有名ですね。
王家の暮らし、まあ、慣れないわみたいな、オーストリアからやってきて、
はい、
なんか私のなんかふるさとになんか似た、うん、あの環境をなんか王宮の中に作りたいわとかって言って自分の理想の家みたいなのを建てさせたりとかね。
私の理想の環境がなければ環境を作らせればいいじゃないと。
そういうことです。
そういうこと
です
ごいね。
まあ、そういうことをこうやらせてたんで、はい、ちなみにこのマリー・アントワネットの別荘みたいなやつって、はい、めちゃくちゃ建築的に面白い構造してるんで、
うん、おー来た建築
僕は大好きなんですけど、
はい、ドキドさん好きそうですね。
プチトリアノンという
プチトリアノン、
はい、ところがあって、はい、そこにね、うん、王妃の村里にある王妃の館
お
というところが、まあ、ありまして、ここがね結構ね面白い建物なんですよ。
なんかもうネーミングがあれですね、本当にもう村とか里を再現しました感がすごいね、
うん、そう、私の好きな田園風景見せて畑とかやってんのがいいわっていう あの王妃のわがままをで、じゃあ畑村里を作ります。ルアモデュラレーヌというらしいですけど、
都会に田園都市線とかありますけどね、まだ本当に田園と田園の風景を知ってるのかと言いたくなる田舎者は、はいね、思いますけど、
中央林間とかね、
ね、はい、いいとこしか見てないね。田舎のいいとこだけを取り入れようと思って、
あ、でもそんな感じです。
見る感じがものすごく田舎者としては腹立ちますけど、お前は知らないだろうと、はい、家の周りを田んぼに囲まれた時の6月のカエルの合唱がいかにうるさくて寝れないかとか
ね、
知らないだろうって言いたいんですけど、はい、
田園調布とか ね言ってますけど、ねね、みたいな、
何がやねんって思
いますけど、どこに田園があんねんとね、
都合のいいね田園のいいとこだけね、なんかはい、はい、ちょっと緑があるとかね、そんぐらいでしょみたいなね、ちょっとあ、すいません文句になっちゃった、ね、はい、
っていう、まあ、こういう吉野部みたいな人が、まあ、革命を起こ
したんでしょうね、
主体になるわけですよね。ふざけんなと、
ふざけんだと、
俺らどんな苦しい思いをして農村を作り上げてきたと思ってるんだと、
うん、だよ、だよ、何が田園都市線だと、都市都市都市線じゃねえか、都市しかねえじゃねえかみたいなね、
ね、あるじゃないですか。だから
ありますあ
ります、田園都市線をぶっ壊せと、
ぶっ壊せということ
で、はい、あの人民が立ち上がったわけです、はあ、言ってくれたみたいに、うん、ルイ16世を処刑して、ね、マリー・アントワネット処刑して、うん、みたいな感じで、
う
ん、まあ、処刑して第一共和制というのができました。
うん、
でまあいろいろやってったんだけど、その後となんか恐怖政治になってって、
うん、ロベスピエール、
ね、ロベスピエールとかがあって、うん、マラーとかが出てきて、うん、ダントンとかが出てきて ね
いっぱい出てきたのにみんな死んじゃったみたいなね、
そうそうそう
みんな処刑されてったよあれみたいな、ね、
でなんかあれここでフランスの人たちは思うわけですよ、うん、なんか思ってったんと違うな
ねえ、わかるよフランス革命結構ね、えぐいよね、やっぱね。
あれ結構えぐいっすよね。
えぐいよね、全部ね。
あれなんか全部失敗してね、お前らみたいな。
結構えぐい。
ねえ、なんかいろいろその後もさ、革命が起きて、いろんな革命が起きて、で、言ってくれたみたいに、あの、ナポレオンが出てきて、で、なんか第一帝政になって、で、それも失脚したら今度その甥っ子が第二帝政を始めてみたいな。
なった、ナポレオン三世だっけ、ね、なったね。
え、何してんのみたいな。
ね。
っていうのが
ただ混乱したみたいなね、そう
が、あのフランスの中で、うん、なんかこんなはずじゃなかったのになっていう空気はあったんですよ。
はい、
で、じゃあ結局王政はダメでした。
はいはい、ダメでした。
王はダメでした。はい、贅沢するから、
うん。そうですね。ダメでしたね。
ダメでした。
はい、
で人民たちがこう立ち上げたやつも、
はい、
なんかダメでした。
ダメでしたと。
え、どうすりゃいいのっていうのが
そうだ、ね、
あの問題意識としてあったんですよ。
それは怒るわな。
どうやってこれ理想の社会って作っていけばいいんだろうっていうのがあって、うん、あのここに救世主が現れるわけですね。
誰だ？
それがコントという、
知らないかも。
フランスのね、哲学者。
コントさん？
コントさんです。
あ、知らないわ。カントさんじゃないです
か、
ね、
カントさんじゃなくてコントさんです。
あ、知らないかも。うん、
カントはドイツ人。
はいはい、ですよね。
コントはフランス人。
コント
は
フランス人。ああ、そうなんだ。
はい、若かりしコントがですね、
はあ、
ここで、もう俺が社会を救うと、
すごい、
うん、いうですね、論文を書くわけですね。それがですね、コントが24歳で書いた論文、
若いな、もうみんなすごいな。
タイトルが、
はい、
社会再組織に必要な科学的作業のプラン。
再組織だよ、再び組織化するみたいな、
は
い、
社会を再組織するために必要な科学的作業のプラン。
すごいな、24歳で、
はい、
なんだそれ
という論文です。
はあ、
でこれは何を言ってるかというと、
はい、
今の この社会には、
はい、
まあ、ここでちょっと社会って言っちゃうとちょっと面倒くさいんですけど、まあ、まあまあ社会、
うん、
にはですね、組織を破壊する動きと組織を再建する動きがあると、
うん、
で今はもうすごい社会が動揺してて、うんうん、みんな動揺してて、はい、どうすればいいのかわからない、
わかんないね
っていう時に、うん、まずじゃあもう一回王とか皇帝とかを、うん、偉い人を持ってきて、
うん、
もう一回組織してもらおうっていう再建の動きがあります。
あ、まあ分からんでもないな。
ちょっとなんかみんなでなんかくっちゃべってて、うん、なんか議論とかしてても、うん、もうどうしようもないから、
ないな、
まあ、誰か一人責任者を置いて、うん、もうそいつに何とかしてもらおうっていう、うん、あの気持ち、
うん、まあ、分かる、
とか動きがあります。
起きそう起きそう。
これは時代遅れですと、
う
ん、もう一回倒れちゃったもんは、はい、もう無理ですよと。
無理だぞ、
はい、うん。でその次に組織の破壊する人民たちの動きがある、
はい、はい、まあ、もうそもそもの革命とかのことも含めてですかね。
王がいたからそれを倒さなきゃいけないっていう、なんかそういう破壊の衝動があると。でこれは確かに時代遅れではないし、人民たちがその自分たちの力で、うん、まあ、何かを成し遂げるっていうのは、うん、まあ、確かにそれは素晴らしいこと、
うん、
なんだけど、その組織を破壊する動きだけだと、うん、今度再組織化ができないよね。
まあそうだね、うん、その動きがないとね、できない、
まあ、これはこれで社会を組織するには不向きですよと。
お
ということで、この2つ、王か人民かっていう流れだったら、
うん、
あのそれはもう無理ですと、
うん、
この2つは
時代遅れか破壊し続けるかのどっちかしかないっていうのは無理だよねと。
社会の再組織化っていうのは、うん、あの、はい、できないと、
はい、
いうことで、じゃあコントさん、あのどうすればいいかというと、
はい、
まあ、このままでは混乱してしまうので、うん、混乱の原因を見極めなきゃいけない。
お
ー、今、まあ、私コントがやったみたいに、
はい、
あのここには王への動きと、
うん、
破壊の動きがある
、うん、
それがどういう仕組みで混乱に至ったのか、
うん、
社会がどういう形で混乱しているのかを観察して、科学的に実証しなければいけない。
おー、できるんか本当に。
そういう人間は理性を働かせれば、
はあ、
なんとかうまくいく方法がこれから見つかるはずだ、う
ん、と近藤さんは言った、
はい、
これから見つかるのか、
うん、そうすればなんとかなるじゃなくて、まあ、まあ、そういうふうにあの社会をこう見ていって、
皆さん落ち着いて科学的に
そうそうそう
観察して実証していきましょう、
うん、
と言ったってことか。
そう、
まあまあ、はい、そうですね。
だからそれで、うん、あのじゃあ人間はどういうふうに動きたがるのかとか、どういうふうなことをしたら人間は協力するのかとか、
はいはい、
逆にどういうことになったら人間は反目し合ってしまうのかっていうのをいろいろ観察していって、はい、でそれでまあなんかこういう法則あるんじゃねみたいなのを見ていけば、おのずと、あ、なんかこういうふ
う
に進んだら、
うん、
この法則があって、
うんうんうん、
そうすると人間は協力しなくなっちゃうから、
うん、
こっちの方向はダメだな、
うん、
だから違う方向にしよう、
うん、
みたいな感じでちょっと予見できるんじゃないのと、混乱する前に一旦ちょっとこう考えられるんじゃないの。
あ、まあ確かにね、それまでやったこと、そういうやり方やったことがある人が誰もいなかった中で、
う
ん、
そう、
そうしましょうよって提案したのは確かにでかいわな。
でかいんですよ。
でかいね。
24歳ですよ。
確かに24歳ね。
はい、
すごいね、うん、
でもコントが生まれた時には、
うん、
もうすでにフランス革命の後のゴタゴタがずっとあった時代で、
あら、
もうだから社会に何の希望もない状態。
あ、
あのフランス革命の前とかは、うん、なんか今の王政はダメだと、
うん、
人民が立ち上がって革命が起ければなんかいいことがある、
うん、
っていう希望に満ち溢れてたんですよ、
はいはい、
例えばそれがルソーの、 あの社会契約のところにある自然状態、う
ん、はい、
とかからまあ始まる社会とか、うん、あとヘーゲルの、うん、あなんか絶対精神っていう、まあ、世界はなんかいろんな方向に進んでるけど、うん、結局は絶対精神とか世界精神のなんか行き着くところに行くから、
う
ん、安心しろよみたいな、
理想なとこの状態になるから最終的にはみたいな、
最終的には理想になるんだからみたいな、まあその理想論ですよね。
確かにね、理想なのがあって今が理想じゃないんだったら一回破壊しちまえばなんかちょっとそっちに寄ってきそうな気がするもんね。そうそうそうそう、なんか
って思って、うん、フランス革命で破壊された途端、
はい、
なんかうまくいかないなっていうのがね起こったわけですよ、ね、それを24歳コントが、
うん、
もう絶望の中に生まれて育って、
うんうん、
これはもうなんかがおかしいと、
うん、
行って再組織化するためには、うん、なんかよくわからない原因を社会としてまとめて、
うん、
それを探求する学問、社会学を基礎として今後国を作ってったらいいんじゃないのみたいなことをですね言ったわけです。
じゃあ社会学の祖はコント、
コントと言っていいと思います。
言っていい、
はい、
あ、まあ、社会学ですとは言ったかとかは別として、
なんかね社会学みたいなソシオロギーみたいな言葉は言ったんですけど、はい、じゃあそのコントがやってたことが全部社会学かっていうとなんかそうでもないらしいので、社会学という言葉、社会学って訳せる言葉を最初に発言したのがコント
です、ね、うん、あ、そうなんだ、そういうことか、はい、そういうことか、あ、俺逆かと思った。社会学って言葉を使ってなかったけどやってたことが社会学っぽかったじゃなくて、
じゃなくて
社会学っぽいことはやってないけど社会学という言葉を初めて使ってそれ、はい、それやっていきましょうよ的なことを言ったのがコント。
そうですね、
まあまあでもこの人がいな、はい、言わなければ、
言わなければ社会学ってなってなかったので、うん、
なるほどなるほど、
あのそういうことになってた。
なるほど。
ということで、
うん、
まあ、コントが提唱した社会学というのがね、まあ、フランスで生まれた妖怪だと、
うん、
いうことは、まあ、なんとなく分かってもらえたんじゃない
か
な。
分かりましたね、
はい、
問題が起きて、
うん、
それを理由がなんかよく分かんないから、まあ、その理由を起こしている原因のことを社会と呼ぼう、
はい、
家が鳴ってる理由を柳と呼ぼうと、
はい、
桜島と呼ぼうと、とかそういうまあ同じ構造ですもんね。
同じ構造なん
です、構造ですね、はいはい、
ということで、
うん、
今度このコントの思想が海を渡ってイギリスに行って、
うん、
スペンサーという人がですね、
おー、スペンサーなんか聞いたことあるけど、
今度はあの、うん、英語でソシオロジー、
おー、そっか、
というさっきはねソシオロギーっていうあのフランス語だったんですよね。で、あのそれがソシオロジーっていう英語をあの初めて使った人に、
はい、
まあ、ちょっと行くんですけど、ちょっとここがねちょっとあのダーウィンとちょっと交錯するところがあって、少し、
あ、まあ時代的には
面白いので、
へ、
ちょっとこれをねちょっとあの次の話にしたいと思います。
わかりました、
はい、ということで今回は、ゆる哲学ラジオ以上になります、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。